リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
このような形で礼拝をするようになりました。本当にもうニュースはこのコロナウイルスのことばっかり流されているという感じであります。この爆発的な感染、オーバーシュートというのを起こるのをなんとか止めようというので、皆さんこの外出しないようにしましょうということであります。なんとか私たちもそれに協力してこういう形で礼拝をしているのであります、けれども、そのオーバーシュートを、爆発的な感染というのを抑えられたとしても、しばらくはこの状態が続くんじゃないかなと思います。ですから私たちは、このコロナウイルスと上手に付き合っていくという方法を見つけ出さないといけないなと思います。このままの状況で続けるわけにはいけませんので、何とかして工夫して、神様から知恵をいただいて、みんなと共に礼拝をし、また交わりをし、また宣教活動ができるように考えていきたいなと思っています。今日の午後、責任役員の方々集まっていただいて、これからの時を協議いたします。神様の知恵が与えられるように皆さんお祈りをしていただきたいと思います。けれども、どんな状況にあったとしても、私たちは神様の御手の中にある、愛の御手の中にあるということを見失ってはなりません。私たちやっぱりどうしても目に見えるところ、耳に聞こえるところ、手で触れること、それによって全てを判断しがちですけれども、見えない世界があります。見えない神様がおられます。その神様の方が絶対的に正しいのであります。私たちはこの目に見えるところにごまかされないで、この愛の神様を信じて、希望を持って生きてまいりましょう。今日も神様からの御言葉を皆さんとご一緒に聞き、福音を聞いて元気になりたいと思います。今日は主の主日です。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに、エルサレムの町に入っていかれた、その日を記念する日であります。そしてこの週、イエス様の苦しみあり、金曜日にはイエス様の十字架の日を迎えるのであります。そういうので受難週の中に今あります。で、今日の聖書の箇所はイエス様の十字架の箇所であります。イエス様が十字架にかけられ、イエス様と右と左には犯罪人がかけられたということですね。で、犯罪人がイエス様のことを罵るんですね。39節、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、というような悪口を言うのです。しかしもう一人の犯罪人はそれをたしなめるんですね。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない、と言うんですね。そしてイエス様が言われます。43節ですね。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。楽園というのは、パラダイスということですけれども、あなたはもう今日、私と一緒に楽園にいるよとイエス様がおっしゃったということです。今日の第一のポイントです。どんな人でも救われますということですね。十字架にかけられるようなこの犯罪人であったとしても、イエス様は救ってくださったということです。これは私たち本当に大いなる希望であります。こんな人でもイエス様は憐れんでくださり、恵んでくださり、救ってくださるんだ ということです。私たちも大丈夫だということです。どんな人も大丈夫だということであります。まあ、この人たちがどういう方々であったのかというのはよく分かりません。まあ、このルカによる福音書にはこの犯罪人というふうにこうなっていますけれども、マタイによる福音書とかマルコによる福音書を読みますと強盗というふうに書いてあります。まあ、もしかしたならば多分というかね、政治犯じゃなかったかなかったのかなとも思われるんですね。まあ、ローマに対して反逆をした、まあ、テロリストと言いましょうかね。まあ、そのためには、まあ、ちょっと悪いことをしたり強盗をしたりして資金を稼いだということなのかもしれませんけれども、決してそれは良いことではないですね。彼ら自身もそのことを認めているですね。それに対して、イエス様は彼らを責めないで、そしてこう受け入れられたということです。まあ、福音ということの恵みはもういつでもやり直しができるということです。どんな時もやり直しができるということですね。もう私は年だから、私はこういう状況だからもうダメなんだと諦める必要は決してないということを言えるのではないでしょうか。この犯罪人も、まあ、強盗も十字架にかけられ、もう死ぬわずかだけれども、イエス様は救ってくださった。まあ、やり直しと言いましょうかね。この世のやり直しはもうあとわずかしかないのでありますけれども、この世だけではない、命はこの世だけではない、永遠に続くものですね。だからどんな人も、もうどういう状況であっても神様は愛してくださって、大丈夫だよ、今からやり直しをしようと言ってくださるのであります。ですからどんな人もどんな状況にあっても諦める必要はない。いや、私は大丈夫だ、私は今からでも新しい出発ができるんだ、信じていただきたいし、私たちは信じて希望を持って生きていくのであります。第2番目ですねのポイントは、イエス様が救ってくださるということです。41節、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。まあ、自分たちは悪い犯罪を犯した、ひどいことをした。だからこのような刑罰を受けるのは当然だけれども、イエス様は何も悪いことをされていない方なんだということですね。まあ、イエス様のこの十字架というのは、まあ、いわば冤罪であります。何にも悪いことをしていないのでありますけれども、イエス様だからこそ、何も悪いことをしたことがないイエス様だからこそ、私たち人間を救うことができるし、救ってくださるということであります。今ウイルスが蔓延しているので、まあ、マスクをすること、そして、手洗いをすることということが推奨されています。皆さん外に出かけられたら、もう何事にも、もう手洗いというのはもう一日何回もしてもいいんじゃないかなと思いますね。もう石鹸で手を洗う、そしたらウイルスも一緒に流れてしまって、また死んでしまうということです。で、手を洗って水で流すんですけれども、もしもその手を洗った後の水がウイルスで汚染されていたらどうでしょうか。手を洗う意味は全くありませんね。水はきれいなものですよね。だからこそこの汚れが落ちるのであります。私たちを助けてくださる方が私たちと同じ人間で、私たちと同じように罪を犯したものであるならば、決して私たちを救うことはおできにならないということです。イエス様は神様です。そして清い お方です。罪のないお方であります。そういうお方が人間となって来られた。清いままに私たちと同じ人間になられたということ。だからこそイエス様だからこそ罪ある私たちの罪を許し救ってくださるのであります。マタイによる福音書の第一章というのはイエス様の家系がずっと書いてあります。昔の聖書は誰々が誰々を産み誰々が誰々を産みというのがずっと続いていて、もう読んでいるうちに新約聖書最初読んでいるうちにもうだんだんだんだん誰々が産み誰々が産みというので産み疲れて寝てしまうと言いましょうかね。三浦絢子さんの書かれた潮刈り峠の中の主人公が最初聖書を読むときにあるんですよ。その読んでいて途中で寝てしまうという一シーンがありましたけれども、ちょっとこう飽きてしまうというかだらだら続くところがあります。あれはまあイエス・キリスト、イエス様の系図ですね。このようにいろんな人がいます。そしてその中にはちょっと悪いことをした人という間違ったことをした人があります。そういう人間の世界に、罪の世界にイエス様がやって来られたというのはあの系図が表しているのであります。そのところでマタイによる福音書11章の16節にこうあるんですね。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。ヤコブさんまで来て、でその次がヨセフさんになるんですよね。でヨセフさんはマリアさんの夫であるマリアさんの夫になる夫であるヨセフさんですね。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったとあります。イエス様がお生まれになったのはマリアさんからお生まれになった。でもこの系図というのはヨセフさんの系図なんだということですね。そしてイエス様がお生まれになったのはヨセフさんからではなく聖霊によって身ごもられたということなんです。ですからこのところはイエス様が罪のないお方として神様の子供としてこの世界にやってきたけれども、でもこの世界の罪汚れに染まってしまうのではなく全く清いままであったということを表しているのですね。イエス様だからこそ私たちを救ってくださるのであります。イエス様はですね、この世の中に生きられ、もう生まれももう聖霊によって身ごもって生まれられた方ですけれども、この世で生きている間にいろんなことを経験されて汚れるのではなく清いままで、最後まで清いままでおられた。ヘブライ人への手紙の4章15節にこのようにあるんですね。この大祭司は、この大祭司というのはイエス様のことです。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですとあります。イエス様はこの世においていろんな嫌な思いとか辛い思い苦しい思いをされたけれども、それによってそれに負けてしまうのではなくて最後まで清いままで生きられた。だからこそ私たちの罪を全部引き受けて十字架にかかり死に、私たちの罪を全て許してくださるお方なのだということです。もうここの犯罪人はそのことを直感的に分かったんですね。我々は自分のやったことの報いを受けているのだからこのように罰を受けるのは当然だけれども、この方は何も悪いことをしていないとですね。その何も悪いことをしたことがないイエス様だからこそ私たちを救ってくださる。なぜキリストが十字架にかかったのか、やっぱり何か悪いことをしたのではないか、 という方もありますけれども、いやそうではない、決して十字架にかかるような、かかられるようなお方ではないけれども、それは私たちの全ての全世界の人々の一人残らずの罪を、皆さんの罪、あなたの罪もイエス様は自分の責任として引き受けて十字架にかかって死んでくださった、そして私たちを許してくださった。イエス様が2000年前十字架にかかって死んでくださったことにおいて、私たちの罪は全く許され、もう生まれたばかり、生まれた瞬間の赤ちゃんのように清いものと神様はしてくださっているということです。もうありえないような奇跡、ありえないような恵みではないでしょうか。その恵みに一人残らずの方が預かっています。私はダメでしょう、私なんか無理でしょう、私は例外でしょうと言われる方があるかもしれません。いいえ、例外はありません。全ての人の罪のためにイエス・キリストは十字架にかかり救ってくださいました。この犯罪人、この強盗のためにもイエス様は十字架にかかって死んでくださり救ってくださった。今日あなたは私と一緒に楽園にいる、パラダイスにいる、あなたは救われました、大丈夫ですと宣言をしてくださったのであります。このイエス様こそ私たちの救い主であり、あなたの救い主であります。第3番目のポイントですね、見える現実を超えようということです。ここでイエス様の、右と左に2人の犯罪人がいるんです。まあ、この3人は同じ状況にあります。十字架につけられ、手と足をこの釘付けられ、苦しみの中にありますけれども、この2人のこの犯罪人、2人のこの強盗の生き方、考え方が全く正反対ですね。同じ状況、同じシチュエーションにありながらも考え方、生き方が全く別だということ。一人はこの罵るんですね、お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ、お前はあのメシア、救い主ではないか、特別な人間なんだろう、ならばその超能力を使って十字架から降りなさい、そして我々も救ってみろ、できないじゃないか、お前は普通の人間なんだ、何も優れた人間じゃない、特別なものじゃないんだと言ってこのバカにしていた。まあ人々を、私たちちょっと考えるとそのような考えになるのではないでしょうか。まあ世界中今このような状況になって、神いるのか、神って本当に愛の神なのか、何もできないじゃないか、神ならばこの瞬間をパッとこういい状況に変えてみろ、変えられないんだろう、神なんかいないぞ、まあ私たちクリスチャンにお前たちなんかそんなことを信じてもしょうがないじゃないか、教会なんか行ったって気休めじゃないかとかいう方があります。まあこの方は、まあ、この片一方の方の強盗の生き方、考え方ですね。けれどもともすると私たちもそっちの方に流されがちではないでしょうか。神様なんか信じても変わらないから、そう思ってしまうのではないでしょうか。けれどももう一人、片や同じ状況ですね、同じ十字架につけられ、同じ苦しみの中にあるけれども考え方全く違うですね。いやいやそうじゃないぞと、我々は悪いことしたからこうなったのは当然なんだ、でもイエス様は違うぞという生き方ですね。現実はこうなんだけれども、でも違うんだぞという生き方をするのであります。で、そういう生き方ができるし、そういう生き方へと神様は私たちを導いてくださっているということです。まあこのところで、この2人の強盗の違いは自分の罪というか、もう認めているか認めていないかですね。 イエス様にお前はメシアだろう、じゃあ我々を救えってですね、そういうことを言えるでしょうかね。神様に、神様なんでこんな状況なんですか、私たちをどうしてこんな苦しみに遭わせるんですかって言える存在かということですね。自分の手に、自分の胸に手を置いて、自分自身は神様にそういう恵みを、神様からそういう祝福を受ける価値のある人間だろうか。今までそんなに清い生き方をし、優れた生き方をし、愛の生き方をしている人間か。神様の恵みをください、私こそあなたから恵みを受けるのに資格のある人間ですと言える、言えるかということですね。多く私たちはですね、もう神様は人間にいいことをしてくれて当たり前なんだと思う、だからこそ愛なんだと思う、その時に自分のことはもう棚に上げているんですね。けれどもこのもう一人の強盗はそうじゃなかった。いえいえ、私は罪人だ、私は犯罪人で、私はひどいことをしていた、もう神様の恵みなんて受ける資格はないんだということが分かっているんですね。そのことと自分のことは棚に置いて、神様を責めるというか、また人を責める、自分がこのようになったのは周りが悪いんだ、親が悪いんだ、教師が悪いんだ、政治が悪いんだ、世界が悪いんだ、神が悪いんだという生き方。いや、そうではない。本当の現実、本当の現実を正しく見つめましょうよということです。自分自身は神様の恵みを受けるのにふさわしくないものなんだということを素直に認める。この人はそれができた。それができると、世界、生き方が全然変わりますね。人を憎んで生きる生き方と、いやいや、そうじゃないんだ、謙遜に自分のありのままを認めて生きる生き方。私、高校の時に一つ読んだ本を今でも覚えていますけれどもね、その本が今あるかどうか分かりませんけれども、タイトル覚えています。君の敵は君だという本なんですね。まあ著者が自分の体験を考え、書いているんですけれども、非常に苦しい生活をしてきた人なんです。そしてなかなかこの仕事が決まらなくって、今のハローワークですね、昔は職業安定所と言ったんですけども、そこに行くんですけれども、まあそこの職員がちょっと横柄と言いましょうかね、威張っているというか、馬鹿にして、なんか軽く扱われたという体験があるんですね。で、それがもう本当に悔しくて、で、いつか見返してやるぞと言ってですね、で、頑張って、で、就職をして、テレビ局にちょっとなんか働くようになったそうなんです。で、自分で企画をして、この就職の状況が厳しいんだというので、自分をひどい目に遭わせたその職業安定所ハローワークに取材に行ってですね、職員のあり方は問題じゃないかという取材をしたんだという、まあそのような生き方をしたんだと。だから皆さん、こう悔しいと思いをね、決して忘れてはいけません。それをバネにして、それを力にして生きていくんだと。こうすぐにこう忘れてしまうような生優しいというか、そういう君が良くないんだ、君の敵は君なんだというような本なんですね。で、それで、ああそうなんだな、あんなってことその当時は思いますけれども、やっぱり今考えてみると、そういう生き方はやっぱり辛い生き方、苦しい生き方ではないでしょうか。いつも誰かを憎んで、それをエネルギーにして生きる生き方、きっとこの片一方の犯罪人はそういう生き方をしてきたのだと思うんですね。けれどもそうではなくて、人を愛し人を許していく別な生き方、全く違う生き方があるんだということです。素直に自分自身を認め、自分の悪いところを認め、私はこういうところが悪いんですよと認め、告白をする、ここですね。罪を認めるというのは、1ヨハネの1章の9節にありますね。自分の罪を公に言い表すなら、 神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。私は罪人です。私は悪いことをしました。私は汚れていますというのを素直に認める。そうするならば神様は喜んでその罪を許し、私たちを清めてくださるということ。まあ、神様はイエス様を通じて罪を許し清めてくださっていますけれども、ああ私は罪許されたんだ、私は清められたんだということを実感し分かるのは、自分は罪人なんだということを認めた時ですね。自分が罪がないんだなんて思っているなら、罪の許しということなんかも分からないですね。ですから素直にこの犯罪人のように、私は罪人です、私は滅びるべきものです、神様の憐れみがなければ生きていくことができませんと素直に認めた人、神様は豊かに憐れんでくださっている。ああ私は憐れまれたんだ、私は救われたんだ、私はイエス様と一緒にパラダイスに、楽園に行くことができるんだという生き方なるということであります。私たちの生き方もそのような生き方をしたいですね。自分自身の弱さ、自分自身の欠点、自分がダメなところをこう認めないで人のせいにするのではなく、ああ私が悪かったです、ごめんなさいと素直に認めて、ありのままの自分を愛してくださる神様の愛を生きるということです。イエス様が宣言をしてくださっています。はっきり言っておくが、はっきり言います、これは事実です、これは正しいことです、これは信ずべきことです、確信してもいいです、いや確信すべきことです。あなたは今日私と一緒に楽園にいる、あなたは救われました、あなたは愛の中にあります、信ずべきです。イエス様が宣言をしてくださいました。私はイエス・キリストによって許されている。私はイエス・キリストによって清められている。私はイエス・キリストによって天の国に今生きているし、行くことができます。私は愛されています。私の家族は神様に愛されています。この世界はどんなことがあっても神様の愛に満たされています。信じることです。ぜひ皆さん信じてください。この状況にありますけれども、この状況に惑わされてはなりません。いや、どんな状況にあっても神様は愛だ、すべてのことは神様の手の中に起こることだ、この状況も神様は一番良い形で益としてくださる、信じてこの一週間歩み出しましょう。お祈りをいたします。神様、今こんな状況にありますけれども、私たちをこの礼拝に導いてくださりありがとうございます。あの十字架の犯罪人ですらイエス様は愛して救われました。本当にこれは私たちの希望です。こんな私たちですけれども、イエス様は愛してくださり、許し、救ってくださったことを信じます。全く罪のない神の御子であるイエス様がこの世に来られて、私たちの罪の責任を全部自分のものとし、十字架にかかってくださいました。そして私たちの罪をすべて許し清めてくださいました。心より感謝をいたします。この世を見ていると、本当に神様はおられるのか、愛なのかとつい疑ってしまうこともありますけれども、私たちがこのように惑わされているからです。この十字架上の犯罪人がこの十字架の上にあってイエス様を信じたように、私たちもイエス様を信じます。どんな時も神様の愛を信じて前向きに希望を持って生きていきます。きっと神様は私たちの前に道を開いてくださると信じます。今日からまた新しい一週間が始まります。一日一日イエス様が一緒にいてくださることを信じて生きていきます。どうかよろしくお願いをいたします。神様、どうかコロナウイルスから私たちを守ってください。 会員の方々を守ってください。そしてこのネット配信を聞いておられる方々をお守りください。またこの世界をお守りください。感染してもたとえ感染しても軽症でありますように、またすでに感染して治療を受けておられる方々をどうか助けてくださるようにお願いをいたします。お医者さん看護師さん一生懸命働いてくださっています。感謝いたします。どうかお医者さん看護師さんをお守りください。また適切な治療をし適切な判断をすることができるように助けてください。ワクチンとか薬が早くできるようにと願っております。そのために研究しておられる方々、一人一人を祝福し用いてくださるようにお願いをいたします。特に政治家指導者の方が正しい決断をすることができるようにあなたが導いてくださるようにお願いを申し上げます。発展途上国でこのような感染が起こるというのが恐ろしいことであります。どうかそういう方々をもあなたがお守りくださるようにお願いをいたします。あなたが愛の方であり最善のことをしてくださると信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖帳の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。